聖書をお読みします。ルカの福音書5章17節から20節。ルカの福音書5章17節から20節。新約聖書118ページ下の段中ほどです。お読みします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力によって病気を治しておられた。すると見よ、男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。以上です。このところからイエスの御力と題して、西本浩一先生からお言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、この2026年も7月を迎えました。半年が終わり、また後半に入ってきていますけれども、何よりも私たちの心の中に神様の豊かな恵み、またご愛を注いでいただいて、また私たちも感謝と喜びにあふれる日々を過ごしていけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちをさまざまな苦しみ困難から救い出してくださり、また神様は今も生きて働いておられ、また私たちの心の中に豊かな恵みを与えてくださる、そのことを信じ、また受け取り、また喜んで生きるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも、まず私たちの心の中に神様の御言葉を与えていただき、また私たちも実際的な問題にこの神様の解決によって、どうぞまた幸いが与えられていけるように、主あなたが私たちに信仰を与え、また強め、助け、導いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの御言葉をご聖霊が私たちの心の中に語って、また解き明かし、そしてまたこの約束の御言葉をしっかりと私たちの心の中にとどめさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、絶えず御言葉の確信を与え、励ましてくださり、導いてくださるようにお願いします。一切を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのイエスの御力ということで、ルカの福音書5章17節から20節を読んでいただきました。私たちは日常生活の中で困った問題っていうのが起こることがあると思います。ある方は病気になってしまう、また事故に遭う、経済的な問題、さまざまなことが起こるわけです。そのような問題が起こるときに、私たちはその問題に心が引っ張られてしまう、もうその思いが心にいっぱいになってしまってですね、もう喜びを見失ってしまうということがあるんではないかと思います。しかし神様は私たちを祝福してくださる方です。なぜならば天地創造された時に、産めよ増えよ地に満ちよとですね言われたわけです。そしてその通りになった。ところが今私たちはどうなんだろうか。もうそういう思いが全くなくて、目の前にあるこの問題をどうしたらいいのかということに、奪われてしまっているのではないだろうかと思います。しかし神様は必ず私たちにその解決、救いを与えてくださるんだということを、今日この聖書の御言葉から見ていきたいと思います。 このところにこの一人の人が出てきます。それはこの厨房を患っている人というのがですね、まあ、18節に出てきているわけですけれども、まあ、中部とあるんですが、今でいうところの脳梗塞、脳溢血、そういうような病気にかかっていた。ですからこう体が動かない、もう寝たきりになってしまっている。それをなんとか治るようにというですね、そういう思いがあったんですけれども、まあ、今でしたらいろいろ治療法は出てきているわけですが、2000年前には今のようなこの治療というのは全くできなかったわけです。ただしこのところでは一つの希望があります。それはイエス・キリストがこの癒してください。17節の終わりを見ると、イエスは主の御力によって病気を治しておられたという言葉が出てくるわけなんです。その当時でも医者はいたようです。でも今のような医学ではなくて、もうどちらかというと何か魔術的なものとかですね、また民間療法、薬草を使うとか、それぐらいのことしかできなかったわけです。ですからなかなかその病気の治療っていうのが十分ではなかった。しかしここではなんとイエス・キリストは主の御力によって病気を治しておられた。で、それが本当なのかどうかということをですね、確かめようとする人たちが現れているわけです。17節の初めにはこのパリサイ人たち、立法の教師たち、そういう人たちがですね、まやかしではないだろうか、もういい加減なことをやって、治った治ったって言ってるんじゃないかと言ってですね、集まってきていたわけです。まあ、そういう状況の中で、この中風を患っている人を18節見ますと、その男の人たちが彼を床に乗せてですね、イエス様がおられるところにやってきたわけです。家の中におられた。しかし19節を見ますと、大勢の人たちのために病人を運ぶ方法が見つからなかった。イエス様のところに行って、治してもらいたい、その願いはあったんですけれども、もう家の中ぎっしりです。床に乗せているわけですから、余計に運んでいくっていうのが難しい。ひょっとしたらもう今回難しいから諦めて別の機会にしようと言ったら、この聖書の出来事は起こらなかったと思います。果たしてまたそのチャンスがいつあるんだろうか。この時に、まあ、イエス様が言われた不思議な言葉があるわけなんですけれども、20節のところに、この彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。まあ、この言葉が実は非常に重要な言葉であるわけなんです。彼らの信仰を見てということです。私たちは信じるということがあります。でもその人が信じているのか信じていないのか、信仰そのものを私たちは目で見るってことは私は不可能だと思います。じっとしていたらですね、信じているかどうか分かりません。でもイエス・キリストは信仰を見て、その信仰が見える。どうやって信仰が見えたのか、まあ、おそらくは、まあ、ここに人数出てないんですけれども、まあ、こう四角い、まあ、担架のようなものをですね、使って、中部の人を運ぶ、まあ、4人ぐらいはいたのではないだろうかと思うんです。で、その人たちの取った行動、なんと屋上に登ってですね、屋根瓦を剥がしていった。 絶対これ普通じゃないです。もうはっきり言ったら異常です。まあ、もし私が住んでるところでイエス様が来てですね、もう上の方に登って屋根瓦剥がされたら、もうこれはもうとんでもないことだと思います。もう絶対やめてくれ、なんでこんなことするのかって言ってですね、もうカンカンになると思います。そしてまたそういうことしたら当然弁償しないといけない、修理しないといけない。なんでこんなことをですね、その友達はやったんだろうか。そこには動機があると思います。彼らは頭がおかしくなったのか。私はそうではないと思います。なぜ彼らが屋根に登って瓦を剥がし、そこから中部の人を吊り落とし下ろしたのか。それは愛の動機だった。彼らはこの中部の友人をですね、本当にかわいそうだ、そしてなんとか癒されるように、そしてそのためにはもうイエス様のところに連れて行きたい、でも大勢の人たちで連れて行くことはできない、ああじゃあまあ今度の機会にやろうと言ったら、この出来事は起こらなかった。そしてイエス様はその彼らの信仰を見て、その信仰っていうのはもう愛するがゆえにですね、その人をイエス様のもとに連れてくる。当然彼らのやったことは非難を受けるだろうと思います。家の持ち主に叱られる、またそれを弁償しないといけない。まあ言うなれば、人を愛するということは代価を払うということに必ずつながると思います。代償を払わなければその愛っていうのは表されることはできない。ですから私たちはただ口で信仰信仰と言って言うだけではですね、周りの人にはそれは分からないと思います。愛だ愛だと言ってもですね、自分がちっとも動かなかったら、それは愛は表されない。私たちがその愛を示すときに、それを表そうとするときに、必ず代価は必要だ。時には自分が犠牲になる、自分が払わなければいけない、それが出てくるということです。でもこの中部の人の友達は本当にかわいそうだ、でもイエス様は必ず癒してくださる、そう信じて、そして喜んで、彼らは愛の代償を払う。そして驚くべき神様の御業は表されるということであるわけなんです。そしてそれが信仰だということです。まあ、今日、まあ、ひょっとしたら私たちの周りでも体が不自由という人があると思います。また中には心が病んでいる、苦しみを覚えている、もう自分ではどうすることもできない、でも自分はイエス様を信じて救われた、イエス様を信じて心が元気になって、喜びが与えられている。じゃあそのかわいそうな人を見てですね、何にもしなくていいんだろうか。おそらくは心が動かされるんではないかと思います。ですから少なくとも私たちは本当に不自由な人、また悲しみの中にいる人、そういう人を見るときに、まずその人のために祈る ということができるだろうと思います。その人の代わりに神様憐れんでください、癒してください、元気にしてください。少なくとも私たちはその人のために祈っていくことができる。そして神様はじっとしておられる方ではないということです。私たちにその思いを起こさせて、そしてそれを可能にしてくださる、実現してくださる。ピリピ書の2章にそれが出てきているわけなんですけれども、私たちは心が動かされるということはきっとあると思います。かわいそうな人見てですね、ほっといていいんだとは思わないだろうと思います。自分もかつてはそうだった。でもイエス様によって自分は命が与えられて、そして励まされてきたんだ。そのことを信じるときに、私も同じようにしてあげたいという思いがきっと出てくると思います。ですから私たちも同じやっぱり信仰、人を憐れみ愛して、そしてそれを行動に移していく、そのことをイエス様は喜んでくださる方であるということです。そしてこの時にイエス・キリストが言われたこの言葉は括弧でくくられているわけですけれども、友よ、あなたの罪は許されたとその中部の人に言われたということなんです。だから普通は病気している、あなたの病は癒された、あなたの病気は治った、普通だったらそうと思います。ところがイエス・キリストが言われたのは、友よ、あなたの罪は許された、罪の許しを宣言する。なんでこんなことを言われたんだろうか。実はそこには非常に深い意味があるわけです。この罪という言葉なんですけれども、まあ、私たちは犯罪とか悪いことをした、そういうふうにすぐに思ってしまいます。しかし聖書に出てくるこの罪というのは、この人間の犯した犯罪のことではないわけなんです。むしろこれは何を表しているかっていうと、神様と人間との関係、神様と自分、まあ分かりやすく言うならば、もう的を得ていない、的外れなんだ。まあ、私たちは自分のことは一生懸命考えます。でも人のことをなかなか考えたり配慮する、難しいんではないかなと思うわけなんです。でも神様が願っておられるのは、私たち自身が私たちを作ってくださった神を愛し、また人を愛する。イエス・キリストは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めである、そう言われたわけです。でもなんと人間はなかなか人をですね、愛するっていうことはできない。まあ一番最初に罪を犯したっていうか失敗したのはアダムとエバです。神様との約束を破った。でも彼らが言ったことは何か、相手が自分にこんなことをさせた、そう言ってるんです。素直に私が悪かったってですね、一言も言ってない、謝らない。そしてその性質を私たちは受け継いでいる。何か失敗したら必ず言い訳するわけです。まあある方は、日本人は言い訳が多いって言ってですね、言われた方がありましたけれども、もう本当に私たちはもう自分を弁解する、素直に謝る、そういうことに欠けていると思います。もしあの時 アダムとエヴァがですね、私が悪かったんです、ごめんなさいって言ったら、ずいぶん変わっていたと思います。でも私たちは素直ではない、従順ではないわけです。自分が正しい、間違っていない、それが実は聖書では罪だという言葉で表しているわけです。ですから私たちは本当に神様との関係が正しくなければ、祝福がない、祝福がないということは何かというと、喜びがないということです。そして当然その祝福を与えてくださる神様に感謝するという心もないです。もちろん神様がなかったら自分の心が満足しない、いつも不満だらけで文句ばっかり言って、そして人がちゃんと自分の言ったことをやってくれなかったらイライラしたりですね、怒ったり、そして時には感情を爆発させてしまう、そして自分自身が惨めになってしまう、もうそういうことの繰り返しではないか。実はそれが聖書が言っているところの罪の姿だということです。だから誰が自分をこんな惨めな状況の中から救ってくれるんだろうか。そしてパウロという人もそれが分かったわけです。自分は正しい人間で良いことをやっている、でも心の中には喜びがなかったわけです。神様が愛してくださっておられるってなんて一つも思ったことなんてない、ただ自分はもうその律法で正しく生きてやってるんだ、もう外面だけが立派に作ろうっていうような生き方しかできてはいなかった。ですから彼の心の中には満足も喜びもないし、神様に感謝を捧げるっていう思いも一つもなかったわけです。だから彼はもうなんと自分は惨めな人間なんだろうかと言ってですね、告白をしています。そしておそらくはこの中部の人もですね、もう体が不自由です。ひょっとしたら自分で食べるってことも難しかったかもしれない、もう助けなしにはですね生活できない、もうイライラしてまた不満をもうぶちまけてですね、文句を言う、まあ、彼は体だけが病んでいたのではなくて、まあ言うなれば心も病んでいた、もう自分の人生に疲れ果ててしまっていた、もう非常に哀れな状態であったと思います。でもその友達たちはその姿を見て非常にかわいそうに思って、もうこれを癒してくださるのはもうイエス様以外には他にはない、ただこのことを信じて、そして彼らは喜んでそのことのためだったら代価を払う、もうできることを何でもやっていく、その中部の人をなんと屋根瓦を剥がしてイエス様の前に吊り下ろした、その信仰を見てイエス様はその中部の人に友よと言ってるんです。あなたは私の友達だ、だから罪って言われても責めてるわけではないってことです。ちゃんと的を得た生活していない、もうその心が外れているんだ、実は神様を愛してくださって、そしてその心も癒してくださる、そして必ず喜び、そして心に平安、勝利を与えてくださる、あなたの罪は許された、そう宣言されたわけです。おそらくはこの中部にその病気の中にいたその人は、私は信じた、そう思います。 なぜならばルカの福音書に他にもその病気が癒されたという人たちが出てくるんです。その時にこのイエス様が言われたのは何かっていうと、あなたの信仰があなたを救ったのです、そう言われてるんです。だからこの中風の人本人も体が思うように動かないし、人の助けなしには生きていけない。でも必ず神様は癒してくださり、力を与えてくださる。彼はこのことを私は信じた。不可能なことを神様は可能としてくださる。まあ、この宣言を周りの人たちも聞いたわけです。で、彼らは何と言ったのか。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。それは真実です。病気が治るってことはあり得るんです。でも罪を許すっていうのは神様しかできない。自分が的外れの生活していた。もう傍若無人にですね、人のことを人とも思わないし、もう自分の好き勝手やってた。もう酒タバコ飲んでですね、暴れ回ってたっていうような人もいました。でもイエス・キリストを信じて生き方が変わる。もうお酒が頼らないでも自分は神様の愛に心満たされて、そして感謝して生きていくことができる。そのように変えられた人も私は実際にお会いしたことがあります。ああ、本当に自分の心を満たしてくださるのはこのイエス・キリスト以外には他にはおられない。そのイエス・キリストは私たちを癒してくださる方である。もう神様以外に罪を許して私たちの生活を軌道修正して神様の祝福に預かるものとしてくださるのはこのイエス・キリスト以外には他にはおられないわけです。そして先ほど愛には犠牲が伴う言いましたけれども、罪の支払う報酬は死である。私たちはなぜ死ぬのか。それは神様から離れて背を向けてもう自分勝手な生き方をしていた。まあ私たちもよく犯罪のニュース聞きます。もう身勝手な犯行だ、そういうことを聞くわけです。ですからそのものの行く先っていうのはもう本当に滅びしかない。どうやって軌道修正することができるのか。その罪が許される以外には他にはないわけです。愛には犠牲が伴う。じゃあイエス様はどんな犠牲を私たちに払ってくださるのか。それは罪の身代わりとなって十字架に貼り付けになって死ぬということであるわけです。罪の支払う報酬は死である。イエス・キリストは私たちが支払わなければならないその罪の代価をあの十字架の上で支払ってくださった。そしてそのことを信じるならば、実は私たちは罪の滅びから救われる、永遠の命が与えられる、その約束があるわけです。そしてそれが真実だということを、まあ、イエス様は表されたわけです。イエス様が言われた言葉の中に、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が見るためにって言われた。だからいくらもう救われるとかですね、愛されてる口で言ったってわからない。でもそれを見える形に表されたというのが、その中風の人が癒されるっていうことであったわけです。そしてそれが本当に実現するように、その中風の人にですね、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい、命令されたわけなんです。そしたらなんとその中風で寝たきりの人が起き上がって床を畳んでですね、彼はそれを持って家に帰った。 そしてなんとその帰ってる途中に神を崇めながらであるんです。神様がしてくださった、神様を崇めた、神様を褒めたたえる、それが彼の本来の生き方だった。それを今までしていなかった。でもそれができるようになった。そしてこの神を崇めるってことが彼だけではなくて周りの人たちもですね、そのことを通して見て神を崇めた、ちゃんとここに記されてあるわけです。ですから私たちもイエス・キリストを信じて救われるときに一体何が変わってくるんだろうか。それは心に喜びが与えられる、神を崇めるものとなる、そして周りの人もそれを見る、まあ、ある方は大阪市内からですね、バス電車乗り継いで毎週日曜日行ってる。あなたはなんで朝7時になったら出かけるんですか、どこ行ってるんですか、尋ねられたそうです。教会に行ってる。え、どこ、柏原っていうと、聞いたことない、まあバス電車乗り継いで2時間ぐらいかかるですね。まあ私はそれを聞いて、ああそれだけでも素晴らしい証ですよって話をしたことがありましたけれども、もう自分はそれがもう楽しみですって言ってくださって、まあ、今も CD を送り続けさせていただいているわけですが、ああ本当に神様の御言葉によって心が励まされる、力が与えられる、それはもうなんと幸いなことであろうかっていうことをですね思うわけです。ですから私はイエス・キリストは今も働いておられる。私たちの肉体の弱さ、また生活のいろんな苦しみや困難、しかし今もイエス・キリストは私たちを憐れんでくださって、そして私たちの毎日の生活すべてをご存知である。そしてあの十字架の上で私たちのもう不満不平、そういうものをすべて受け取ってください。あの十字架の上で叫ばれた一つの言葉は、父よ彼らをお許しください、そのことを言われたということです。ですから私たちも今イエス・キリストに自分の持っているもう心の弱さ、また痛み苦しみ、そういうものをすべてイエス・キリストの前にこの差し出していく。私たちがそれを告白するならば、そしてまた救いを祈り求めるならば、あの中部の人に宣言されたように、友よあなたの罪は許された、宣言してくださって私たちを罪の縄目から解放してください、自由にしてくださって、私たちは新しい永遠の命の歩みを始めることができます。私たちもまた信仰によって神様の救い、その恵みに預からさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは神様に背き、そしてまた自ら本当に神様に背を向けて、もう自分には別に必要はない、自分の力で何でもできる、そのように思っていたものです。でも実際の私たちの生活はどうだったでしょうか。どうぞもう一度私たちの弱さ、また失敗過ちをすべてイエス様の前に出して、またイエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり、そして命の代価をもって支払ってくださいました。友よあなたの罪は許された、どうぞその宣告を私たちもいただいて、罪から解放され、重荷をすべて取っていただいて自由となり、また神様の愛に心満たされ、また共に喜ぶものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。